ございます。感謝します。人間はこう何にでも慣れてしまうので、皆さんもほとんど考えることなくテレビのニュースなんかをご覧になる方はご覧になっていると思いますけれども、今アメリカの大統領はジョー・バイデン大統領ですよね。2年前に選挙があった時に、いろんなことが言われました。でトランプ陣営からは票に関して不正がされていると、かなりそういう状況証拠とか、あるいは映像とか、YouTube でも出回りましたけれども、結局はバイデンが大統領になっています。しかしその選挙の前、実はアメリカではたくさんの預言者と呼ばれる自称多少預言者という人がいるんですけれども、そういう人たちがほとんど口を揃えてトランプが圧倒的な勝利を収めると、2期目の大統領になると主が言われた、主が私に示された、主がはっきりこう語られたと言ってたんです。日本ではほとんど伝えられていませんけれども、アメリカではそのキリスト教というかクリスチャンのやっているテレビ番組がたくさんあって、大勢の人がそれをこう定期的に見ているんですけれども、その中で有名な人も有名でない人もずっと今まで、その人の予言したことが起こってきたと言われる人も、あるいはそうでない人も、ほとんど口を揃えてトランプが圧倒的に勝利をすると、いろんな集会でもトランプ大統領が出席していた教会の集会でも、ある女性代表者がもう彼は圧倒的な勝利さん、結果はご覧の通りです。何があったんでしょうか。主がはっきりと語られたと言って宣言をした預言者と言われる人たちは、その後どう言っているでしょうか。人によってはね、いやいや4年を見ていなさいとかって、わけのわかんないことを、ほとんどの預言者と言われる人が、私が知る限りではほとんどというか、私の知る限りでは一人も私は間違っていましたって言ってる人がいないんです。難しいですね。でも難しく考える必要がないんです。私は神様から聞いたと確信して語りましたが、それは間違っていましたと言えないのはどうしてでしょうか。確信がないから、まだしがみつきたいって思いがあるんでしょうね。もう一つはね、私はプライドだと思います。プライドだと思います。今までに一度二度申し上げたと思いますが、私がこの数年間通訳をさせていただいている、ウガンダの牧師亀瀬先生も、多くの人から預言者と言われています。で、日本に来ていろんな預言をします。私はその通訳者として一番よく聞いていますから、その預言を聞いて、預言というのは皆さん、将来を当てるって言い当てるってことではないですよ。予言っていうのは将来を言い当てることだと思っていたら、どうぞそれ変えてください。違いますから。聖書が言っている予言、 神様が言っている予言、それは今あなたが置かれている状況で何をするべきかということを神様が言っておられることを人が受け取って伝えることです。その中にはあなたがこうしたらこうなるという将来の祝福の宣言というのも入っているかもしれません。入っていることが多いかもしれません。しなかったらこうなるという警告も入っていることがほとんどです。しかしポイントは何か。神様が今のあなたにこれからのことを考えて何をするべきかを伝えてくださるのが予言です。聖書には予言の書がたくさんあります。改めて予言書を読んでみてください。全部そうです。聖書の分厚い部分が予言書となっていますけれども、それは単に将来の予測をしている、あるいは将来のことをあらかじめ語っているのではありません。今生きている人々が神様の前にどうするべきかということを語っているんです。そういうふうに考えると教会でメッセージをすることも予言なのです。今アメリカだけではないんですけれども、預言者という人のところに人々は群がっていきます。預言の言葉を受け取りたいと思って長い列を作ります。受け取ったら何か素晴らしいことが起こるのではないかと思っているかどうか私は知りませんけれども、私は皆さんにあんまりお勧めしないできました。もちろん予言の賜物を持っている方ここにお招きしてきました。ヘンリー・グルーバー先生がそうでした。ジョシュ・モヨ先生もそうです。長老先生もそうです。皆さんそういうお言葉を受け取って、そしてよく知ってるな、この人なんで知ってるんだろうと思った経験を多くの方がなさったでしょう。それは神様が語られたらそうです。ただ忘れないでください。神様が予言の賜物を持っている人を通して何かを語られるとき、それはあなたが何かしなければいけないことがあるときです。必ずそこに入っているはずです。そしてそれをやらなかったら、それをやらなかったらあなたは予言の言葉を無駄にしているのです。予言は神様が私たち一人一人に語ってくださる言葉です。皆さん、私はもう16年7年ぐらい、そういう予言の賜物を持っている人の通訳をしてくる中で、人によっては今日聞いた予言は去年と同じでしたっていう人がいたんです。それ私それを聞いて腹が立ちました。で、私は喋る側ではなくて通訳する側ですから黙ってなきゃいけないんですけど、一言言いましたね、やっぱりね。ではちゃんと聞いて、言われたことをやってください。1年前と同じ予言を神様が語られるとしたらやってこなかったことです。1年間言われたことをやってこなかった。人間はそんなもんなんですよ。で、そういう人はおそらくね、その予言の言葉を聞いたら自分の人生が変わると思ってるんです。違いますよ、違います。イエス様の言葉を聞いてイエス様を受け入れなかった人たちがわんさといたんです。ほとんどの人はイエス様を受け入れなかったんです。主の御名によって、主がこう言われた、主がはっきりと示された、主によって夢を見させられた、意味を聞いたらこうだと言われた、トランプが大統領になる、ならなかった。その時に私は神様から聞いたと思っていましたが間違っていましたと言える人は誠実な人だと私は思います。誠実さ、 私は自分が誠実でありたいと思いながらよく分かりません。願いは持っています。箴言の中に誠実な人を誰が見出すことができようか言葉があります。口で約束する人はたくさんいます。私もやってきたでしょ、皆さんもやってきたでしょ。しかし本当に言った言葉をやっていくかどうか、それは神様が求めておられる誠実さがそこにあります。誠実という言葉を皆さんがどのように受け止めておられるかは分かりませんが、英語ではインテグリティと言います。私はこの言葉をずっと何十年も考えてきました。考えてるだけでは何もならないんですよ。ちゃんと自分でもそれを目指していかなければ。自分の過ちを認めることは嫌いです。でも認めていくんだ、神様助けてくださいとお願いしてきました。牧師だから間違いをしない、とんでもありません。私なんか間違いだらけです。しかし間違えた時には私が間違っていました、お許しくださいと言えること、その英語のインテグリティという言葉が私にとってはただ単なる誠実さ、誠実さだけでもすごいんですよ。でもその言葉の意味を引くと、聖書の言語もそうですけれども、面白いことにヘブライ語ではトムというそうです。トム、その言葉の意味は完全であること、全てが満たされているという意味の完全さです。私はそれを一貫した高潔さというふうに表現させていただきました。一貫している、いつどんな時でも変わらない、つまり裏表影日向がない。最初にそれを考えさせられたのはロゴスという船に乗っていてフィリピンに来た時でした。フィリピン、地元にアメリカ人の宣教師たちが働いていました。宣教師のリーダー、とっても優れたミュージシャンでした。そして船のメンバーと一緒にコンサートをしました。彼は忙しく立ち動いていました。立ち話をしていてもすぐにどっかに行ってしまう。その中で奥さんがポツンと言ったんです。私の夫はいつも同じです、みんなが見ている夫は家にいる夫そのものです、言われて強烈な衝撃でした。そういう人がいたんだ、自分もそうでありたい、でも私は違う、そうでありたいです。神様は回転の影がないと聖書が言っています。神様は影日向がないんです。全部日向なんです、光なんです、裏表がないんです。神様が言われることは全部一貫してるんです。神様が私はあなたに真実を尽くすと言われたら絶対にそうしてくださってるんです、状況がどうであれ。一貫した高潔さ、品位が高く潔い、いつどこでもそれは変わらない、どんな瞬間をとっても変わらない、それが私たちのイエス様です。神様ご自身が人となってくださったイエス様です。だから聖書はイエス様が涙を流して祈ったと書いています。叫び声を持って祈った、神様どうぞこの十字架だけは避けさせてください。かっこよさなんてありません。イザヤ書の53章が言っている通りです。彼には我々が慕うべき姿がなかった、見るべき美しさもなかった。私たち人間はどうでしょうか。気がつかないうちにかっこよく見せよう、 人の前で目立ちたい、自分を見てもらおう、自分を褒めてもらおう、そういう気持ちどっかに持っていませんか。ない人がいるかもしれません。私はそういう心を持っています。でもそういうものに流れていったら、私たちは高潔さ、一貫したものを持つことができず、いつも裏表を抱えていきます。今日はヨハネの福音書の7章を読んでいただきました。今私たちは7章に入りました。この7章に書かれていること、すべてイエス様の一貫した高潔さの現れです。イエス様はその後と一節に書いてあります。これはその前から6ヶ月ぐらい時間が経っているんです。ここまでいろんなことをイエス様はなされています。でその後イエス様はガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。人間的に見るとイエス様殺されるのが怖いから身を避けていたのかなと考える可能性もあるかもしれません。しかしイエス様は恐れによって動く方ではありません。それは一貫性に欠けています。イエス様がそうなさったのは恐れたからではありません。ではなぜでしょうか。自分を殺そうとする人たちの前にイエス様はご自分を表して、そして大胆に語ることもできました。またある時イエス様がそうされたように、ご自分を殺そうとする者たちの真ん中を通って去っていかれました。ここで私たちが知ることができること、一つにはイエス様は神様にお願いしてどんな時にもご自分を守ってもらうことができたけれども自分からあえて危険の中に飛び込むということはされなかった。なぜならイエス様は時を知っておられたから。伝道者の書という中に有名な言葉があります。天の下すべてのことには時がある。聖書はすごいですね。神様が語らせてくださる言葉はすごい。すべてのことには時がある。この時という言葉は時間とは違います。私たちは時と時間というのをこう同じように、すいません、私マイクもスイッチ入れてなかったね。それは高くしたわね、すいませんでした。今ハッと気がついた。時を忘れましたね。時というのは時間ではない。私たちは時とか時間ともう同じように考えて、何年何月何日の何時何分だろう何秒だろうっていうことにいつの間にか考えてしまうんじゃないでしょうか。それなので神様お願いしますって言ったらもうすぐそこで、そうならない時はもう3時間経ったとかもう3日も経ってしまったとか考えるんじゃないですか。神様にお願いをしたら時は神様がご存知なのでお任せするっていうことが大事なんです。時なんです。何年何月じゃないんですよ。神様の時があって、それは神様の時ですから神様だけが知ってるんです。で私たちはそこにしゃしゃり出て、神様お願いですから34時間後にしてくださいとかって言うわけですよ。怒ることもあるかもしれません。いや時に神様はなさいますよ。ぴったり34時間後に怒ることもある。でも待てど暮らせど何も起こらないと思える時もあります。神様の時、それは神様はご存知、イエス様はそれをご存知でした。つまり神様の時があることをご存知でした。 そしてイエス様はその時をご自分で決めるのではなく、天のお父さんにすっかり任せておられました。それなのであえて自分の権威を誇ったり、あるいは自分の力を見せつけるかのように危険の中に入っていくということはなさいませんでした。イエス様は私たちの模範です。カリイオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。ユダヤ人には3つの大きなお祭りがあります。そしてその3つのお祭りの時には、男子は、少なくとも男子はエルサレムでその祭りを祝うということが義務付けられています。その3つの祭りは杉越の祭り、そしてこのカリイオの祭り、もう一つが五旬節の祭り、収穫の祭り、ペンテコステです。その他にも大切な祭りがいくつかあるんですけれども、この三つの祭りは男子はみんなエルサレムで祝うということが決められています。カリイオの祭り、それは神様がエジプトの地で奴隷となっていた先祖たち、ユダヤ民族を奇跡と力強い腕と力強い御手と伸ばされた腕と思って救い出された。その後イスラエル民族はアラノで40年間天幕生活をしました。それを忘れないようにというのがこのカリイオの祭りです。いまだにカリイオの祭りは祝われています。私が2012年にイスラエルに行かせていただいた時、ちょうどカリイオの祭りの時でした。カリイオの祭り、今で言うと9月の半ばから10月の半ばまでの月の中で行われます。T3 だったかな、はい、ユダヤ歴というのは違うんですけれども、ちょうどそのカリイオの祭り、あっちこっちに薄い布でこう作られたテントのようなもの、あっちこっちにありました。ユダヤ人はそこで過ごすんです。8日間、8日間なんか夜になるとそこに中に裸電球みたいなのが灯って、なかなか美しい光景でした。しかしユダヤ人にとっていまだにそれが祝われているのはどうしてか。神様が命じられたからです。アラノでの生活、さまざまなチャレンジがあった。水がない、食べるものがない、敵が襲ってくる、そういう中であなた方の衣、着ているものは古びなかった、靴もボロボロにならなかった。神様は言われました。荒野での40年、味方によるとそんなひどい状況を神様がさせたということも言う人もいるかもしれません。しかしひどい状況の中で神様は民を生かしてくださった、民を守ってくださった、それが証です。それを忘れないようにイスラエル人はいまだに8日間簡単なテントや布で作った覆いの中で過ごす、その祝いが近づいていたというのです。というわけでイエス様がおられたガリラヤ地方、ナザレの町からも人々は列をなしてエルサレムに歩いていったわけです。電車ないですから、新幹線はなかったんです。ですからみんな歩いていったので道路は混雑でした。何千人もの人がエルサレムに向かっていった。その祭りが近づいていたので、みんなはその祭りの始まる前にガリラヤからエルサレムまでゆっくり歩けば3日間、だから3日前にはみんな移動し始めていたわけです。その近づいていて、やがてこれからみんなで準備して出発するという、そこでイエス様の兄弟たちがイエス様に言ったと言われた言葉が書いてあります。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように ここを去ってユダヤに行きなさい。イエス様の弟子たちはずっとイエス様といつも行動を共にしていたわけではないということがここで分かります。イエス様の弟子たちの中にはイエス様がガリラヤに行かれた後自分たちの住んでいるエルサレムにとどまっていた、そういう人がわんさといた。でもイエス様には12人はいつも従っていきました。その上で70人もどうやら従っていたようです。しかしそうでない弟子たちがいたということがイエス様の兄弟たちの言葉から見ることができます。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。まあ聖書はちゃんと記してくれています。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。皆さんこの兄弟たちの言葉を読んでどう感じられたかは分かりませんが、人は気がつかないうちにあなたを動かそうとします。操作しようとするんです。目立ちたいんだろ、エルサレムに行けよ、ここで奇跡を行ったってどうってことだよ、エルサレムでやれ、エルサレムで。いいですか皆さん、イエス様は少女マリアから生まれたんです。で、少女マリアから生まれたイエス様、ローマの中にバチカンという国があります。そのバチカンという国は世界で一番面積の小さな国です。しかしこの国が世界で一番影響力を持っている国です。そこにローマ教皇がいるんです。このローマ教皇がいる教会は、マリアはイエス様を産んだ後もずっと処女だったと教えます。だからイエス様の兄弟と書いてあるのは、実はマリアの子供たちではなくてヨセフの兄弟の子供たちだったとかっていうキリスト教関係者がいます。でも聖書ははっきり書いてある、イエス様の兄弟たち文句なしです。いろんな考えがいろんな方面から入ってくる今日、気をつけましょう。マリアはイエス様を産んだ後何人かの子供を産んだわけです。ということでイエス様が長男です。人間的に言うと長男に向かってこういうことを言ってるんです。家族だからといって自分を理解するわけではありません。神様に従っていく道は多くの人から理解されない道ということが起こります。イエス様がそうでした。そんな中で人は気がつかないうちに他の人を自分の思い通りに動かそうとします。皆さんもイエス様を信じてイエス様と共に歩むようになっていろんな経験をされたでしょう。家族の中でもいろんな経験があっただろうと思います。しかし私たちは動じる必要があります。イエス様は私たちのために模範を示しておられます。一貫した高潔さを持っておられるイエス様に従っていけば間違いがないのです。でもあの人は素晴らしい説教をするから、この人は素晴らしい預言者だからと言って走ってしまうとイエス様を見失う危険性があります。どんな時にもイエス様についていくことです。それに対してイエス様は答えられました。私の時はまだ来ていません。イエス様はここで何の時を言っておられるんでしょうか。いろんな議論があります。これはイエス様が栄光をお受けになる時のことである。十字架で命を捨てよみがえって栄光をお受けになる時のことである。そういう解釈が一番多い です。きっとそうなんだろうと思います。イエス様が救い主であられること、そして救い主として来られたイエス様のそのお働きの完成、一番大事な部分、その時はまだ来ていない。で、私はよくわからないのはその次の言葉です。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。よくわかりません。私は思っているのは、イエス様が栄光をお受けになって、ご自分が本当に神様から使わされた救い主であられることを表すのには、十字架がどうしても必要だったというか、十字架を通らなければいけなかった。それはイエス様の時でした。しかし人間がイエス様の、神様の栄光に預かることができる時、それはいつでも私たちに与えられています。信じるというだけで私たちはそれを受け取ることができます。イエス様を信じるだけで私たちはいつどんな時でも神様の栄光に預かることができるのです。しかしイエス様はご自分の全てを捨てて、十字架で苦しみ命を捨てるということなしに時は成就されませんでした。世はあなた方を憎むことはできません。世の中にどっぷり使っている、この世の価値観でこの世の考え方で生きていると憎まれることはないんです。でも違う価値観というか、イエス様にお会いしてイエス様の道を歩もうとすると憎まれるってことが起こるんです。要は私を憎んでいますとイエス様が言われている。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。皆さん、ここで証しするというのは、こう世が悪いんだ、よいお前は間違ってんだってこう絶えず言うことではないんです。証しをするっていうのは存在を通して見せること。イエス様はそれを見せられたんです。私たちはヨハネの福音書3章で見ました。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。イエス様は言葉で世を責めたのではなくて、ご自分の生き様を通して世が間違っていること、世が悪い行いをしていることを見せられました。優れた模範を見せられることによって私たちはそのイエス様の証なんです。だから私たちは言葉で語るよりも生きることによって証をするということがここからもわかります。だから私の振る舞いは自分の勝手ではないのです。私の言葉や表情や行動や、いや着ているものまで私の勝手ではないのです。イエス様は何一つ持ち物を持たれませんでした。イエス様はご自分の存在を通して、ご自分の優れた一貫した高潔さを通して、世の中にはそういうものがないことを見せられました。そして世が悪いということをそうやって見せられました。私たちはどうやって神様から愛されていることが分かったでしょうか。愛される価値がないと思っていたものが愛されているんだというイエス様の愛を、何かの形を通して、教会を通して、クリスチャンの祈りを通して、クリスチャンのその行動を通して受け取ったから私たちはここにいるんじゃないんですか。私はそうです。今考えてみると、あの時悲しそうな表情をした宣教師の顔は愛だったのだと分かります。あの時私は自分の属していた教団を離れてノルウェーに行きますと報告に行った時に、いきなり泣き出してくれた宣教師の奥さん、あれは愛だったの、今は分かります。 その時は分かりませんでした。イエス様は一貫した高潔さを持って私たちにご自分を表してくださいます。その時に自分がどれほど醜いものか分かったならば、私たちはひたすらイエス様にお座りすることなんです。イエス様とつながることなんです。イエス様、この私を助けてください。私も何とかしてあなたの持っておられるその一貫した高潔さを少しでも欲しいです。そのように自分を変えてください。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ち足れていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。ここで問題が起こるんです。イエス様は後で行くんですよ、お祭りに。それはまた次回のお話になります。イエス様は人がご自分を操作しようとすることに一切従われませんでした。なぜそれがイエス様におできになったか、もちろんイエス様神様だからと考えればそれは簡単かもしれません。そうではないんです。イエス様は神様の時を待っておられたからです。神様だけが神様の時をご存知です。イエス様も神様であられますから時をご存知でした。しかし父なる神様の時をイエス様は待ったのです。私たちも神様を信頼するので待つという信仰をもっと受け取ることができますように。そしてイエス様は時が来られた時すぐに行動されました。私たちはどうでしょうか。皆さんはどうか分かりませんが、皆さんはどうか分かりませんが、きっと私と同じです。時が来てないのに行動し、時が来たら行動しない、すみません。でもそこから成長していきましょう。時を待ち、時が来たら動く。私たちのイエス様が模範であられて、模範であられるだけではなく、イエス様は今どこにおられますか。正しい答えは一つではないんですよ。イエス様はどこにおられますか。なんで恐れてるんですか。どうぞ答えてください。はい、はい、ここにいます。
はい、
アーメン。イエス様は今どこにおられますか。自分のうちに。アーメン。イエス様は今どこにおられますか。はい、すべてのうちに満ちておられる。アーメン。父なる神様の右の座で私たちのために取りなしておられます。イエス様は私たちと共に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。信仰によってキリストがあなた方の心の中に、あなた方の内に住む。いいですか皆さんね、答えする必ず聖書をちゃんと土台にしてくださいよ。そうでないとダメなんです。イエス様はここにいてください。私の内にいてください。全てのものを満たしておられるお方、父なる神様の右に座についておられるお方、矛盾がないんです。私たちがイエス様を時間と空間で縛られていると思ったらこれは矛盾だらけです。しかしイエス様はそういうお方ではありません。どこにいてもイエス様は共におられる。だからこの 一貫した高潔なイエス様が私のうちにおられるという信仰を持って、そのイエス様が私のうちでもっと大きくなってください、もっと私が肉に死んでいく、もっとイエス様ご自身が私のうちに生きてくださる、その結果一貫した高潔さが表されるように求め続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。イエス様、あなたは父なる神様の御座の右で私たちのために取りなしていてくださることを感謝します。私の理解を超えていますが、そのイエス様、あなたが私のうちに信仰によって住んでいてくださることを感謝します。私の理解では到底及びませんが、あなたの御言葉なので信じて受け取り感謝します。イエス様、助けてください。もっともっとあなたの高潔さ、一貫した高潔さを私が受け取っていくことができますように、生きることができますように、私たち一人一人をお助けください。天のお父様、この悪い世、悪い社会となってしまった日本をあなたの憐れみのうちに大変革してください。天皇夫妻をお救いくださいますように、首相、各大臣、政治界では次から次と不祥事、悪、欺瞞、あらゆるものがあることがニュースでさえ伝えられているのに、なぜかリーダーと呼ばれる人たちは高ぶった態度を保ち、一向に国が良くなる様子はありません。でも天皇お父様、あなたは全てを支配しておられます。どうか私たちをさらに祈りに駆り立て、この国が大変革されますように、政治家たちにあなたが望んでくださり、ご慈愛を注いでくださって悔い改めが起こりますように、福島県知事、県議会議員、いわき市長、市議会議員の皆さんがあなたの慈愛に触れられますように、イエス様、どうか私たちの町を大変革してください。そのためにあなたにつなげられて神様の子供とされている私たち、いわき市に住む全てのクリスチャンを一つとして、あなたの御業のために私たちを動かしてください。どうかエルサレムに平和が来ますように、病の方々に癒しが来ますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you.